高知でフリーのデザイナーをしています真島幸と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめに簡単に自己紹介をさせていただきます。先ほど高知のところでちょっと地元の人っぽい感じを出させていただいたんですけれども、実は出身は兵庫県でして、その後進学と就職で一旦東京に出た後 I ターンで2011年に高知に I ターンで移住してきました。池田隼人さんよりも私の方が先に移住してきました。東京の方では雑誌やカタログなどの DTP デザインをしていましたが、高知へ来てからはチラシやパッケージなどの紙媒体全般と、あとウェブ制作の方にも携わるようになりました。今年は CSS ナイトイントサボリューム3ということですが、去年のボリューム2では私も客席の方に座っていました。その時こういったあのセミナーに参加したのが初めてだったんですけれども、衝撃を受けました。というのも、世の中には便利なツールがたくさんあって、ウェブの世界は日々変わり続けているといったことを、現役の第一線で活躍されている登壇者の皆様から教えてもらって、私ももっと自分のスキルをアップデートしていかなければということを、すごくモチベーションがアップしたのを覚えています。でもふとある疑問が浮かんできました。というのは、いろいろ最新のツールや情報を教えてもらったけれど、これって今の高知での自分の仕事に役に立てるんだろうかといったことです。そんなわけで今日のセミナー全体のテーマが、作業効率を上げるためのウェブデザイン実践ということですが、私のセッションでは高知のウェブ制作にどうして効率化が必要なのかということと、効率化を取り入れるメリット、そして取り入れる際のポイントについて お話しさせていただきます。それではまず、高知のウェブ制作に効率化が必要な理由について、ウェブ制作を取り巻く3つの背景から考えてみたいと思います。まず1つ目の背景として、高知のウェブ制作事情ですが、往々にして規模が小さくて予算が少ないといった現状があります。皆さんも日々少ない予算の中でどうやっていいサイトを作っていこうかと頭を悩まされていることと思います。加えて大きなウェブサイト制作では、ディレクターやデザイナーさんやエンジニアさんなど、その他さまざまな職種の人が関わって一つのサイトを作り上げていくものですが、それが高知では一人の制作者が何役もの役割を果たさなければいけないといったことがあります。サイトに載せる原稿が揃ってなかったり、デザイナーさんが写真を撮ったりイラストを描いたりしなきゃいけないなんてことも割と高知あるあるではないでしょうか。次に背景その2として、社会全体のことを見てみます。2015年のアドビ社さんの調査では、日本のウェブサイトの訪問者のうちの 35% がスマートフォン経由からのものだったという結果が出ています。皆さんも出先でスマートフォンやタブレットなどでサイトを閲覧するということが当たり前になっていると思いますが、こういった状況の中で、まあ、高知だからまだレスポンシブはいらんやろうとか、そういう、まあ、逃げ道ということも通用しなくなってきたということを感じています。加えて最近要望が増えているなと思うのが、お客様の側でサイトを更新したいといったことや、ワードプレスなどの CMS を組み込んだ動的なサイトを作ってほしいといった要望です。これはつまり、今まではパソコン向けの見栄えのきれいなサイトを一発作って公開して完了といった流れだったのが、ウェブサイト自体をビジネスの場やお客様とのコミュニケーションの場として使えるように、使えるウェブサイトが作りたいという要望が高まっていると思います。それでは最後に、背景3つ目として、ウェブ制作を取り巻く未来について考えてみます。未来といってもそんなに遠い未来の話ではなくて、今ネット上では検索すれば簡単に誰でも安くウェブサイトを作れるようなテンプレートや素材サービスがたくさん転がっています。誰でもできるような作業っていうのは、やっぱり安い方に頼みたいというのが人の心情だと思うのですが、こういった中で地方のウェブ制作者はどうやっていけば生き残っていけるでしょうか。ここまでの流れをまとめると、ただでさえ高知の制作者は忙しい、 というところに加えて、やるべきことはどんどん増えています。今までと同じやり方で誰でもできる作業だけをやっていたのでは生き残っていけないという中で、だからこそ効率化が必要ということになります。加えて今までのやり方にちょっと自分のスキルをアップデートしていくための努力が求められているのだと思います。続けて効率化を、作業効率を上げることでワークフローにどのような変化がもたらせるのかについて見ていきます。一般的なウェブ制作では打ち合わせから始まって、このような流れで制作が進行していくと思いますが、この中で効率化が効くところというのはこちらのデザインとコーディングと確認と検証の部分になります。一つずつ見ていきましょう。普段完付制作でイラストレーターやフォトショップを使っていたり、最近話題のスケッチなんかでもバージョンアップを重ねていて、どんどん使いやすさが進化しています。こういったツールの便利な使い方を学ぶことで、今まで面倒だった作業がぐっと楽に早く行えるようになります。今日はこの後のセッションでイラストレーター高橋さんとフォトショップ高野さん、スケッチで久保木さんからたくさんお話を お聞きできると思いますので、私もすごく楽しみにしています。次にコーディングの部分ですが、私も少し実装の部分を担当することがあるのですが、ドリームウィーバーからエディターをサブライムテキストにしてからちょっとコーディングできるのが早くなりました。あとおすすめのプラグインがいろんなエディターに対応しているエメットというもので、これは HTML や CSS をショートカットで効率的に書くことができます。それから最後に確認と検証の部分ですが、ブラウザーのディベロッパーツールや拡張機能を使ったり、サイトのスピードチェックとか文法チェックを行ってくれるサイトを利用することで効率よく行うことができます。こうして作業を効率化していくことでワークフローはどのように変化していくのでしょうか。まず一つ目のメリットとして挙げられるのが、情報設計の方に時間をかけられるといったことが挙げられます。サイトを作る上で何をどう見せるかというのは一番大切な部分ですが、ここに時間をかけることでより良いサイトが作ることができるようになります。一つここで私が参考にしたいなと思ったサイトをご紹介します。こちら高知県の梼原町のサイトなのですが、暮らしの情報とか行政の情報、それから観光やイベントの情報や移住促進のための物件情報やお仕事情報といった様々な内容がそれぞれに分かりやすく、ちゃんときちんと役割を持ってデザインされています。ものすごく膨大な雑多な情報なのですが、一つ一つに向き合ってきちんとまとめられていて素晴らしいお仕事だなと感動しました。続けて効率化がもたらすもう一つのメリットとして、検証と改善のサイクルを回せるといったメリットが挙げられます。最近私が使っていて感動したサイト、もう一つご紹介しますと、大手なんですが印刷の通販グラフィック社さんのサイトです。サイトを作っている側としては、作っているとどうしてもサイトの中のどこにどんな情報があるかをもうすべて分かった気になってしまいますが、サイトを訪れる人というのは今初めて目の前にあるブラウザーの中の情報しか、今表示されているところしか知ることができませんが、このグラフィック社さんのサイトでは印刷を注文したい人が次に何をすればいいかという行動がインタラクションで分かりやすく示されていて、さすが業界のトップランナーだなといった作りになっています。こうした使い勝手の良さというのは、静止画の完付をただ再現しただけでは得られるものではなくて、やっぱりこの検証と改善のサイクルを回していくことで使いやすさがブラッシュアップされていくのだと思います。つまり制作を効率的に行うことは、情報設定に時間をかけたり検証と改善のための時間を取ったりといったウェブサイトをより良くするための時間を捻出するためのものといえます。それでは最後に効率化を取り入れる際のポイントについて3つのステップに分けてお話しいたします。まずステップの1つ目ですが、新しいことを取り入れるためにはまず情報を知ることが大事です。この時、私はデザイナーだからとかコーダーだからとか、高知にいるからまだ関係ないやろうとかいった線引きをせずに、世の中の情報に対して自分ごととして取り入れていくというアンテナを広く張っておくことがポイントになります。 次にステップ2ですが、キャッチした情報をフィルタリングしていきます。これは今自分がいる環境の中でそれが実際問題使えるかどうかといったことをチェックしていきます。例えば複数の開発者が関わるような大規模なプロジェクトでは素晴らしい効果を発揮できるツールであっても、自分の小さなチームでは取り入れる導入のコストの方がかかってしまったり、逆に今すぐには効果は得られなくてもこの先絶対必要になると判断できるなら投資として取り入れていくなど、バランスを見ながらどんな情報を自分の仕事の中に取り入れていくかをチェックしていくことが大切です。最後に導入の部分で大切なのが、チームの中での情報共有です。先ほどのワークフローの話でも、各ポジションの人だけが、自分だけが効率化ができたとしても、それを周りの人と共有できなければ、サイト全体の改善というか、成果には反映されません。なので、自分が勉強したことだとか、ちょっと気になっていることを周りのみんなと共有していくことで、その効果が倍増して、サイト全体がより良くなっていくということになります。それから自分で勉強したりチームの中で勉強するのに加えて、今日のようなセミナーとか勉強会に参加して他の参加者の方と情報交換をすることもすごくおすすめです。今日の CSS ナイトを主催しているウェブクリエイターズコーチでは毎月1回旬なトピックスで勉強会が開催されています。今月も来週の27日にレスポンシブウェブデザイン言えてないですけどのワークショップが開催されるのそうなので、皆さんもぜひチェックしてみてください。ここまでで、私の方の高知のウェブ制作に効率化がもたらすものというお話をさせていただきましたが、セッションのまとめとしてお伝えしたいことが、効率化できる作業は便利なツールに任せて頭を使ったクリエイティブに時間を使おうということです。効率化っていうのはそれ自体が目的ではなくて、より良いサイトを作るための手段ということです。それから4年間高知で暮らしさせてもらってしみじみと感じるのは、高知は魅力的なコンテンツの宝庫だなということです。規模は小さいけれども、それは裏を返せばビジネスをこうフットワーク軽く回せる強みでもあると感じています。地元の人にとっては当たり前のことであっても、実はすごく面白いことだということはたくさんあると思います。こちらは土佐節といって、高知の文化を情報発信していく小さなフリーペーパーのウェブ版なんですけれども、これも地元のエディターさん、編集者さん、ライターさんのユニークな切り口で高知の魅力を再発見しているサイトになっています。それからこれは日本食べるタイムスというサイトで、こちらはニュースメディアサイトなんですけれども、ライターの人が全員現役の漁師さん、農家さんという面白い斬新なメディアです。と今地方創生とかの波に乗って全国各地でこういったさまざまな情報発信の面白い取り組みが活発になっていると思いますが、ここで去年の CSS ナイトボリューム2に登壇していただいた市上智郎さんのお言葉をお借りすると、デザインする対象物をよく知り自らの共感を持って世に広めておくことがデザイナーの役割ということです。誰でもできるようなサイトが簡単に作れるようになった今ですけれども、高知の魅力を一番よく知っていて一番共感できるのはやっぱり地元のクリエイターさんだと思います。なので誰にでもできるテンプレートに高知の魅力を流し込んでしまうのはもったいないなと感じています。ぜひ地元のウェブ制作者のみんなで、頭を絞って世界に魅力を発信していきましょうということで、セッションを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。